今日は虎ノ門ニュースをやってきましてですね、まあいろいろ思うところありましたね。まあ日本というのがある意味で本当にいい国だったなというふうに、放送の内容はちょっと逆でしたけど、私はその放送をしながらお話ししながらですね、まあ、日本というのは本当にいい国だったなというふうに思いましたね。まあそれの中心はやっぱり日本人が考える幸福というものと、まあ、欧米人と言ってもいいし、欧米人と中国人と言ってもいいんですけども、彼らの考える幸福というのは全く違うっていうことにやっぱりよるんだということを、まあ、帰ってきまして、ちょっと今日は疲れて昼寝したんですけども、それでもこう夢に出てくるっていうか、寝てる時思いましたね。日本の幸福はですね、みんなの幸福なんですよ。みんなの幸福ってのはどういうのかって言ったら、自分も幸福、家族も幸福、地域も幸福、日本も幸福。それでその幸福に誰が幸福とか、自分はダメだっていうのがないんですね。なぜないかっていうと、日本人っていうのはですね、自然と一体、自然が神様、それから祖先が神様ですからね。兄弟、みんな日本人兄弟なんです。本当に兄弟なんですね。まあ、遺伝子のダブル率っていうのをちょっと計算しなきゃいけないんですが、まあ 99% ぐらい同じなんですね。私のざっとした計算ですと、大体日本人というのは基本的には平均350回ぐらい遺伝子が混ざってるんですよね。ですからみんな同じなんです。でみんな同じっていうことはどういうことになるかっていうと、例えば幸福っていうのはですね、隣の人が幸福でなければ自分も幸福じゃないんです。家族が幸福でなければ自分も幸福じゃないんですね。で自分の幸福ってのはどこで得られるかって言ったら、やっぱり柔道をやってたら柔道道を、探る、弓や弓道ですね、弓道をやってたら弓の道を探る、料理なら料理の道を探る、赤ちゃんを育てるときは一生懸命育てる。今日一つ動画を撮ってですね、1分動画撮りまして、私の庭に、ボロ車が、昔ボロ車だったやつが置いてあったわけですよ。それはある社長がですね、まあ、10万円ぐらいで買ってきて私の家に置いてですね、それでしょっちゅう来ては、いや潜って、下に潜ってですね、それで修理をして、今はもう立派な車になってきました。屋根にですね、なんか荷物を乗せるのを買ってきて取り付けてですね、どっかに遊び行ってますけど、日本人というのはそうなんですよね。この前あるその非常に職人さんで、日本の古き職人さんで非常にこう優れた人を、まあ、5、6人集まっていただいて、昔まあいろいろそういう活動してたもんですから、そういう方、優れた方も、仲介してくれる優れた方もおられるもんですから、それで一緒に酒を酌み交わし、北陸でいろいろ見物させていただきましたが、まあ、その方から私たちと一緒に行った人にですね、まあお礼をがくれたり手紙くれたりですね、本当に温かいですね。職人はまだ我々の日本人の、日本の心を持ってる、幸福感を持ってるんですね。幸福感って何かあったら、建具を作る建具職人は建具を作ることが幸福なんです。建具を作ることが幸福、ここ重要ですね。私だったら毎日毎日小さな椅子の前に座って計算したり調べたりするのが幸福なんです。私の幸福なんですね。それぞれの人は幸福があるんです。子供を育てるのが幸福な人もいるし、仲間とワイワイと酒を飲むのが幸福な人もいるし、一生懸命なんかネットとかいろんな商売を立ち上げてそれに熱中してる人も幸福なんです。それぞれの人がそれぞれに自分の興味のあること、目の前にあること、やらなきゃいけないことを道にしちゃうんですね。柔道、野球道、だから昔は野球はね、みんな野球を一生懸命やったんですよ。何年俸がなんぼとかいうところ関係なくやったんです。これが日本の幸福なんですね。日本人の幸福ってのはそれなんです。ところが欧米人の幸福はね、悲しいことだからねこれいろいろ歴史的なことがあるんですよ。必ずしも欧米人 とか中国人が悪いっていうわけじゃない、悪いかいいかなんていうのは日本人が考えた悪いかいいかですから、向こうから考えれば日本人が悪いんですからね、それは違いがあるっていうだけです。で、欧米人とか中国人の幸福は支配層になることなんですよ。他人を使うことなんです。それに全力を注ぐんですね。だからとにかく支配すればいいんですね。ですから、まあいろんな点であられるわけですね。まあとにかく相手をやっつけることがこれ大切だから、もう戦争の数なんていうのはもう日本とですね、欧米や中国とは比較にならないんですよ。もう10倍以上もっと開いてますね、総数は。人殺した人の数なんてものすごい違いがあるんです。日本人はほとんど殺さないんですね、それは当然ですね。日本人は自分とか家族とか地域が満足すればいいんですから。ところが欧米人中国人は他人を蹴落とさんといかんのですから、それは殺しますわね。ですから今でもそうです、まあ45歳までに、お金を貯め込んであとは遊んで暮らすっていうのが中国人それから欧米人の理想の人生。日本人の人生は生きてる限りは自分の仕事っていうのをやっていきたい。だからこの前私たちが行った職人さんなんかもですね、まあ一番年取った方88歳で80何歳っていう人も多い。そういう方はもう一部引退してたり引退しかかってるわけですが、しかしもうその自分の職人としての技を話す時の熱中の仕方ってのはすごいんですよね。それは他人よりかいいものを作ろうとかそういうんじゃないんですね。物自身に魂が入るわけですね。これがまあ日本人の幸福のもとなんですね。それは幸福になりますよ。だって一生懸命やればいいんだから、簡単な話ですよ。自分が没頭すればいいんですね。それからね、人間とは割合といい性格を持ってまして、何に没頭しようかなんて考えなくてもいいんですよ。僕は思うんだけど、犬も歩けば棒には当たる、まあ人間を犬に例えるんでちょっと良くないんですが、まあ犬も歩けば棒に、当たるって本当でね、何でもかんでもやってるうちに、積極的にやってるうちにですね、面白いものっていうのがだんだん出てくるんですよ。この世の中ものすごく多いですからね。それからまあある意味では不運に巻き込まれることもあるんですよ。例えばあることをやったらね、どうしても自分と反りの合わない人が現れて、それで毎日くしゃくしゃするってことはあるんですね。だけどこれもね、どんどんどんどん新しいことをやってるうちに、あ、これがいいなっていうのがあって、それで幸福感を得ることができるんですね。まあその職人さんとの話ばかりになるんですが、この前職人さんと一緒に行って、そういう経験をした人がしたことがない人が何人かいたんですけど、もう本当に驚いてます。よかったっつってますね。っていうのはそれは経験の数とか種類が違う、種類が少ないんですね。どうしても日本人は、まあ、日本人ばかりじゃなくて、その自分が道を求めるわけですからね。日本人の本質というのは道を求めることあるんですよ。母親道ね、保育道から始まってですよ、おしめを洗う道あるんですよ。ちゃんとどれもこれもあるんですね。それに没頭することができるわけですね。昔女工さんが一生懸命、日本の女工さんと一生懸命制作なら制作をやるんですよ。指先を動かして、時々製品が変わるんですね。そうすると泣くんですよ。なぜ彼女たちは泣くかっていうと、自分が今まで作ってた、組み立ててたいろんなものが子供なんですよね。言ってみれば、そこに魂が入るんですよ。この魂が入るのに、没頭するのに、日本人は2秒とか5秒とか言ってるんですね。あともう周囲のこと分かんなくなって、一生懸命それをやるわけですね。これは私たちの祖先が非常にいい性格ですね。他人を支配することが幸福ではない。自分と物とか、自分と相手とか、それから仲間とか、そういう人との関係で幸福が得られるということが分かったということですね。これはね、まあお釈迦様イエス・キリストの教えというものよりかもう一つ超えてる感じがしますね。お釈迦様はお釈迦様である、紀元前500年ですからね、今から2500年前にあることに気がつかれた。イエス様はちょっと神がかったところがあるので、人間と言えるかどうか少し難しいんですが、まあ、いずれにしても 愛というものを説いた。で、日本人はね、もちろんお釈迦様イエス様を超えてる、集団で超えてるんじゃないかと思うんですね。山形番頭、江戸時代に山形番頭の第一という知恵ですね、一人の素晴らしい頭のいい人よりか多くの人が考えたものが正しい。つまり日本人の幸福、お釈迦様の幸福は下脱ですね。イエス様の幸福は神を信じることなんですけども、日本人がそういう教えから導き出したものはですね、自分と自分の相手、仲間、地域、そういう中に没入していく、それが実は人間の幸福なんだと、まあ、いうことを発見したということですね。ですから欧米からはできるだけ離れた方がいいと思いますね。まあ、男女の関係でも今はですね、女性の方が良かった、日本の女性の方が権利があったのにそれを放棄し、ヨーロッパを真似、ジェンダーとかいい、夫婦別姓とか言ってどんどんどんどん不幸になっていきますね。それは他人を支配しなければいけない、夫を支配しなきゃいけない、妻が付属物である、なんちゅうそういう考え方をもとにやって、それは幸福に結びつかないってことは、まあ当然かもしれません。